今日はですね、ヨハネ18章19章を通して、御言葉を分かち合っていきたいと思います。ヨハネの18章はこの17章の続きで、イエスはこれらのことを話を終えるとっていうふうに始まります。17章、このイエス様が私たちが一つになることを十字架にかかる前に祈られたっていうふうに、日曜日、メッセージしました。そしてその続きと言いますけれども、続きですけれども、この18章に、このイエス様がこのらのことを話し終えると、弟子たちと共にこのケテロンの川筋の向こう側に出て行かれた。そこには園があってですね、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。そのいつも行かれている園が、いつも礼拝するそういった場所がありました。だけれども、イエス様を裏切ろうとしていたイスカリオとユダもその場所を知っていたので、そのたびたびそこで会合されたり、まあ一緒に賛美をされたり祈りをされたその場所でしたから、そしてユダがその一帯の兵士とですね、祭司長、パリサイ人、それらの いろいろな人を引き連れて、この武器を持ってですね、イエス様を捕らえに来ます。そしてイエス様は自分の身に起ころうとするすべてのことを知っておられたので、出てきて誰を探すのかと彼らに言われた。いつも聖書は不思議な書き方をします。すべてを知っておられる主があえて私たちに尋ねてくださいます。あなたは私にどうしてほしいのか。もう目が見えない人で、もうダビデの声を私を憐れんでください、ダビデの声を私を助けてください、そのように叫びながらついていきます。そうするとイエス様は、私にどのようにしてほしいのか、今日も皆さんに何を願うのか、そのように皆さんに直接聞いておられると信じるように祝福します。主よ、あなたはすべてご存知ではありませんか。ここに書いてあります。すべてのことを知っておられたので、誰を探すのかと彼らに言われた。ハレルヤ。これが私たちの信じている神様です。あえて質問されます。エゼキエルのところでもそうです。明らかに神様が見せておられる幻を見せてくださっているのに、エゼキエルよ、何をお前は見ているのか。主よ、あなたが私に見せているんではありませんか。そういうふうに神様はされます。そして、5節、彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、それは私です、 I am と言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに、それは私です、 I am と言われた時、彼らは後ずさりし、そして地に倒れた。これすごいですよね。誰を探すのか。そしたら、私だ、 I am that I am。 これ8章でも使って、本当に石打ちにされそうになったんですけれども、またここでイエス様は I am っていう、それを使います。そしたら今度はですね、石打ちにするのだけ、そのイエス様を殺そうとしてきたその勢力がバタバタバタバタっていうふうに倒れていきます。私もこれをシンガポールのですね、ボンケ先生の何ですかね、その集会の時に経験したんですけれども、本当にこのボンケ先生がですね、油注ぎが天から今注がれています。受け取りたい人は願い、祈り、求めなさい。求める人に与えられる。本当に神様は必ず私たちの自由意志を持って働いてくださいます。だから今日私たちも求めて祈りましょう。誰を探すのか、何を求めるのか、主よ、祈り続けています。日本2000万旧例、私と教会は1000倍祝福されることを求めます。それを心から求めていますか。心からそれを言うことができますか。イエス・キリストの打ち傷によって私たちは癒された。そしたら I am なるお方がそれをしてくださいます。本当にこのその集会でですね、祈っている時に、もう本当に精霊の風がもう本当にもう現れて、もうそれがもう感じられるぐらい精霊様の風がその時その場所に吹いてきました。そしてもう本当に前からどんどんバババババババって倒れるんですね。 本当にすごい、主の栄光を目の当たりにしました。まさにこの時もそうでした。イエス様が I am って言ったら、もう前からバタバタバタバタバタって人が倒れていくんですね。それは主の御霊が触れてくださったからです。本当にこの何ですかね、サムエル記にも書いてあります。サウルがサムエルを探しにその山に行った時に、本当にその主の御霊に触れられた時、サウルはダビデを殺そうとしていきました。なのに主を賛美し褒めたたえました。もちろんこの時はイエス様がもう十字架にかかって死なないといけないというふうにもう絶対的に決められていたので、イエス様はそういうことをされませんでしたけれども、主の御霊に触れられると私たちは作り変えられます。本当にそれで、あのイエス様ははっきりと9節に、それはあなたが私にくださったもののうちただの一人も失いませんでしたとイエスが言われた言葉が実現するためであった。イエス様は必ず御言葉が成就することを願って、それを求めて行動しました。私たちも主の御心が、ね、叶うことを願い祈り求め、そして行動します。一歩踏み出します。実現することを願います。そしてペテロはですね、本当にその剣を持っていたその大祭司のしもべにですね打ちかかって右の耳を切り落とします。そしてまあもちろんこのところには書いてないんですけれども、イエス様が剣をしまいなさいと言って、その耳をもう一度触って耳を再生してくださいました。私が思うに、その切り落とされた耳は地面にあります。そしてもう一個耳が新しく出てきました。ハレルヤ。どっちが私の耳なんだって拾ってくっつけてみてでも本当にそうだったと思います。そういう奇跡的な超自然的なクリエイティブミラクルっていうんですけれども、そのようなことが今も起きています。私が一番いつも聞いて感動する証は、その交通事故にあってですね、骨が粉砕して、その骨の代わりに鉄を入れなければならなかった。私もそのシンガポールのその集会に行ってですね、それを証を聞いたんですけれども、本当にその何ですかね、その手が曲がらない状態だった。だけれども祈ってもらった時、なんと手が動くようになりました。もう鉄が入っていたので曲がらない。もう骨の代わりに鉄を入れるしかなかった。だけれどももう曲がらない状態だけれども、祈ってもらうとハレルヤ、鉄が曲がる。だけれどもそれを病院に行ってもう一度検査してもらったら、なんとそれが鉄を入れたはずなのに、それが骨に作り変えられました。本当にそれが神様のなされている主の御業です。耳が出てきたり、手が出てきたり、足が出てきたり、目が見えるようになって、足がもう走れるようになったりですね、神様はそのようなことをすることができます。そして今もしてくださっています。そして本当にこのヨハネの福音書ではですね、本当に力強い神様の子供としてのイエス様が表されていますので、ここ父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう、その部分を強調します。本当にこのヨハネの福音書はヨハネの観点から見たイエス様を見ています。そしてこの何ですかね、ユダヤ人からこの何ですかね、この何ですかね、どこでしたっけ、あ、そう、そして、ペテロがですね、このヨハネはもう先にそのイエス様のその尋問のところに入っていましたけれども、このペテロも後々に入るんですけれども、17節を見ると、門番の端ためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。ペテロはそんなものではないと言った。このペテロは、この13章でですね、本当にイエス様、誰かみんなあなたのために捨てたと、あなたを捨てたとしても、13章の37節に、このもう誰、全てのものがあなたを捨てたとしても、私はあなたを命を、37節、主よ、なぜ今あなたは続いていくことができないんですか、あなたのためには命も捨てます。本当に大胆に、 私の信仰、私の強さ、私の勇気を主よ見てください、見せてあげましょう。だけれどもイエス様は、鶏が鳴く前に3度あなたは私を知らないと言う。ペテロは、いいえとんでもないですというふうにもう一回自分の心で言ったと思います。私は何があってももう本当にあなたをついていきます。そのような感じだったと思います。そしてこの何ですかね、このそのこのどこですかね、この16節、あ違いますね、この25節に、一方シモン・ペテロは立って温まっていた。すると人々は彼に言った、あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。ペテロは否定して、そんなものではないと言った。そしたらですね、大祭司のしもべの一人でペテロに耳を切り落とされた人の親類、もう先ほどもう見たばっかりです、もう自分の親類が耳が切り落とされました。そして耳が再生されました。私が見なかったとでも言うのですか、あなたはそのであの人と一緒にいたじゃないか。さすがにもう先ほど会ったばっかりの人にもうペテロが、お前イエス様の弟子だろうっていうふうに言われます。そしたらペテロはまた否定します。するとすぐ鶏が鳴いた。あなたに、私たちが自分の強さ、自分の力を誇るとき、神様はそれをもう本当にこっぱみじんにされます。だけれどもヨハネはですね、本当にこの中でも主の愛、主の恵みを誇るものでした。そしてイエス様が十字架で一番必要だったときに、イエス様を慰めることができました。本当にこのところから、私たちの信仰が本当にイエス様の愛、イエス様の十字架の恵みを頼りにしないと、本当に私たちはこっぱみじんになってしまうということを知ることができます。そしてこの32節を見てもですね、これはご自分がどのような死に方をされるのかを示して話されたイエスの言葉が成就するためであった。いつもこの御言葉が成就するために、主は動いておられます。そして主の御言葉は必ず成就します。主の約束を成就するために聖霊様は今来てくださって、天軍天使も今来てくださって、だから私たちは御言葉の約束を宣言します。私たちの力、権力によらず、能力によらず、主の御霊によって、そのように主の霊によって。そしてですね、本当にこの杉越の祭りの時に、誰か一人釈放する習わしになっていたので、あなた方の王イエス・キリストを釈放しようか。そうすると人々は、いや、バラバを釈放しろ。このバラバは私たちを表しています。イエス様が、バラバは強盗でありました。本当に死刑にあたる罪人、まさに十字架にかからなければならない、そのような罪人でした。だけれどもバラバが釈放され、イエス様が十字架にかかりました。私たちもイエス様が身代わりとなって十字架で死んでくださったので、私たちは釈放され、義と認められる神様の子供となることができました。そして19章を見てみますと、ピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにします。そして兵士たちは茨で冠を編んで、イエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せます。そして平手で打ってですね、本当に王様万歳とか言って、バカにします。そして茨の冠をかぶらせ、そして紫色の着物をつけて、もうその椿をかけながら本当にバカにします。そしたらこの激しくですね、十字架につけろ、十字架につけろ。そしてこの十字架につける、この茨の冠、紫色の着物、本当に王として、そして私たちの身代わりとなって罪人として、私たちのために死んでくださいました。7節にも書いてあります。私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たります。そして神様を お父さんとしたから死に死罪になったわけです。あなたに私たちにその見本を示してくださるために神様をアーバーと父よと呼んで、そして私たちにもそのように呼ぶように教えてくださいました。この当時それは死罪にあたるとはっきりとここには書いてあります。私たちはイエス様の十字架の大きな恵みによって神の子供となりました。神の子供、神の子供ってあまりにも聞きすぎてあまりにもピンとこないかもしれないですけれども、もし皆さんが大統領の子供となれるんだったらどうでしょう。皆さんが総理大臣の子供になれるとしたらどうでしょう。今日からもう人生が完全に変わります。リムジンが朝迎えに来ます。ああご子息様お迎えに参りました。何か食べたいものはございませんでしょうか。皆さんの人生は完全に180度変わります。それが私たちはなんと天地万物を作りになった神様の子供となることができた。私たちは天軍天使が私たちに仕え、本当に御言葉が語られるのを待っています。イエス・キリストの打ち傷によってあなたは癒された。その御言葉が語られるときに天軍天使はそれを行うことができます。そしてですね、本当にこの10節にも書いてあります。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか。私にあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか。とんでもないです。イエス様は答えられます。もしそれが上から与えられるのでなかったら、あなたは私に対して何の権威もありません。ですから私はあなたに、私のものにもっと大きい罪があるのです。これは権威の戦いです。本当に私たちが神様の権威を持っているなら、神様の主の御名によって権威が表されます。私たちイエス・キリストの血潮によって十字架で贖われ、神の子供とされたということは、上から権威が与えられているということです。私たちには病人を癒す権威が与えられています。悪霊を追い出す権威が与えられています。本当にこの死人をよみがえらす権威が与えられています。警察官はその自分がものすごく筋肉もりもりだから、そのヤクザの車を止めたりするわけじゃありません。自分に権威があるから、国家権力があるから、その車を止まれって、そしてその車は、その警察官がたとえ弱々しい女性の警官だとしたとしても止まります。なぜならその警察の後ろには国家という莫大な権力と権威がついているからです。私たちも同じです。私たちがイエス・キリストの御名によって命令するとき、その病は癒されます。その悪霊は出ていきます。その問題は解決されます。なぜなら私たちに権威が与えられているからです。力が ある力もそうですけれども、権威というものは命令します。そして皆さんもその権威があるというふうに信じるように祝福します。それが神様の子供としての特権であると書いてあります。それは本当に上からのものであり、そして御言葉が成就するために与えられている権威です。そしてこの何ですかね、この何ですか、このまあ十字架につけろ、十字架につけろ、これも全て神様がそのように願ったわけですよね。そしてこのでもそこでピラトはその時イエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を追って、ドクロの地、ヘブル語ではゴルゴダと言われるところに出て行かれた。このゴルゴダ、皆さんもよく聞いたことがある場所だと思います。この場所でイエス様は十字架にかかって血を流し、そしてその血潮によって全人類を贖ってくださいました。それを信じ受け入れる者を神様の子供としてくださるためです。そしてこのイエス様は十字架の真ん中にかけられたんですけれども、その罪状書きのところに、十字架の上にですね、ユダヤ人の王、ナザレ人イエスと書いてあった。 そしてそのユダヤ人をナザレ人イエスというのは、その大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだんですけれども、イエスが十字架につけられた場所は都に近かったから、ヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。皆さんもこのイエス様の十字架の上よく見るとインリっていうふうに書いてあるのたくさん、ヨーロッパのですね絵とかで見たことがあると思います。 INRI みたいな感じですね。インリっていうのはこのユダヤ人の王ナザレ人イエスをギリシャ語で表したものです。だけれどもですね、これをヘブル語で表せると、このユッド・ヘイ・ヴァヴ・ヘイ、これはヤーウェイ神様の皆になるわけです。この頭文字を取ってですね、インリをヘブル語で直すと、その頭文字だけを取ってみるとユッヘイバフヘイっていう風に見えるわけです。だから明らかにヤーウェイ神様の皆が崇められる、その十字架形となったわけです。ユッヘイバフヘイ、手を見よ、釘を見よというその意味があります。そうするとですね、21節、ユダヤ人の祭司長たちが、あれはなんかちょっと微妙だなって、まあ、頭文字だけを見ると、まあ、ヘブライ語でブワーって、ヨシュワ、なんとか、はい、ヨフディーンみたいな、なんか忘れましたけれども、そういうふうに書いてあります。だから、ユダヤ人の祭司長たちがそれを見ながらですね、ちょっと書き直した方がいいな、これはちょっと微妙に、なんか頭文字がユッヘイ、バフヘイになってるから。ちょっとこれを書き直してもらえませんかっていうふうにピラトに頼みます。そしたら、彼はユダヤ人の王と自称したのように書いてくださいませんか。そしたらピラトは、いや、私が書いたことは書いたのだ。これも神様の栄光が現れるためでした。そして24節にも、本当に互いにこの咲かないでですね、この服が誰のものになるかくじを引こうと。そしたら彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。これは全てのことは聖書の御言葉、主の栄光が表されるためのものでした。そしてこの何ですかね、26節にも、このうちイエスは全てのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。本当に聖書が成就するために全てのことが起きています。そして今もイエス様が雲に乗って来られるという、その聖書の御言葉が必ず成就します。それが成就するためにいろいろなことが起こります。御言葉は必ず成就します。だから私たちは本当に御言葉に目を止め、そしてイスラエルに目を止めて、イスラエルがその霊的な時計だと言われています。イスラエルに目を止めて進んでいくとき、主がどのようにされるのか私たちは明確に知ることができます。そして29節、そこに水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてありました。そして水ぶどう酒を含んだ海綿をですね、ヒセプをつけてイエス様の口元にこうやって差し出します。そしたらイエス様は水ぶどう酒を受けられると、完了した、すべて支払った、テテレスタイ、 It is finished、 そのように叫ばれて、すべてが完了した、すべてが成就した、すべて支払った。パウロ先生もこのことを通してですね、もうすべての御言葉がイエス・キリストの十字架のこの贖いによってイエスであり、アーメンというふうに信じる者のものとなったと書いてくださいました。もうすべてこれらは私たちに戒めとなるのではなく、これがなんと私たちに聖霊様によって約束と作り変えられました。私たちが本当にこれを受け取ります、これを信じます、私たちが何か素晴らしいから神様の子供とされる特権が与えられるのではない、その権威が与えられるのではない、それはイエス様が十字架で支払ってくださったからです。 It is finished、 テテレスタイ、完了した、もう成就した、御言葉は成就した。これはずっと昔から これ旧約聖書創世記からもうこれを神様は明かしてくださったものです。もうアダムとエバがですね、善悪の知識の木の実を取って食べたその瞬間からイエス様は、神様はその動物を引き裂いて、そしてその皮の衣を作ってくださり、血を流してですね、皮の衣を作ってくださいました。そしてこの生贄を捧げるたんびに本当にこの動物の血が流されなければならない。それは結局はイエス様が十字架で死んで血を流し、すべての贖いを成就する影でした。だからこれをイエス様は知っておられたので、全部完了した、全部支払った。だから私たちは外に出てもう生贄を捧げたりしないです。皆さん、動物を殺す必要がないことだけでも感謝しようではありませんか。もう私は自分の手では動物は多分殺せないと思います。かなりちょっと血が苦手です。だけれども本当にイエス様が全部ここで完了してくださいました。そして34節を見てみると、兵士のうちが一人がですね、本当にイエス様がもう死んでいたので、その安息日の前日だったので、金曜日だったので、本当にその何ですか、そのすねを折ってですね、もう肺が、骨が肺に突き刺さって死ぬようにするわけです。こうやってすねをバンバンって折って、だけれどもイエス様のところに来るとですね、もうイエス様が死んでおられるということを見たので、兵士はすねを折るのではなく、イエス様の脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。ハレルヤ。脇腹を刺したっていうことはとても大切なことで、創世記を見てみますと、アダムの脇腹からエヴァを作り出した。そしてイエス様の脇腹から花嫁なる教会を作り出してくださいました。この水と血を信じる、浴びるなら、私たちは神様の子供、キリストの花嫁として作り変えられます。どうやって浴びるんですか？信仰によってです。信じるんです。イエス様が私の身代わりとなって十字架で血と水を流してくださいました。それを信仰によって受け取ります。だから私たちは聖餐式をするときにイエス様の十字架の血を信じ感謝しますと言って飲みます。それは信じるということです。そうすることによって私たちはそのイエス様の十字架の血の贖いを信仰によって受け取るだけではなく、本当にもう物体をそのまま受け入れているわけですね。そして、この35節、それを目撃した者が証しをしているのである。その証しは真実である。その人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのである。そしてこのことが起こったのは、彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであった。成就するためであった。聖書の別のところには、彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われているからである。その御言葉もこの時に成就しました。御言葉は必ず成就するためにあるものです。だから私たちは御言葉を信じ求めましょう。私たちが祈り信じ受け取るなら、必ずその通りに御言葉は成就します。祈りましょう。本当に今日も主が私たち御言葉を語ってくださいました。それは御言葉が成就するためである。本当に、そして私たちに全てを知っておられる主があえて私たちに聞いてくださいます。あなたは何を求めているのか。イエス様は全てを知っておられるのにあえて聞かれるお方です。私たちが信仰によって一歩踏み出すなら、必ずその御言葉は成就します。成就するために、今天軍天使がこの場所に配置されています。私たちがそれを宣言し、それを求めるなら、求めなさい、そうすれば与えられる。そのように神様は全てのことを そのようにセットをしてくださっています。私たちが今日本当に主よ、私は知恵が足りません、集中力が足りません、健康がどこか痛いです、主よあなたの御言葉は必ず成就します、もう成就しました、テテレスタイ、すべて完了した、もう十字架はもう本当にイエス様吸い払ってくださったんです。今杉越の祭りに入ろうとする今このタイミングでですね、本当にこの十字架の御言葉をもう一度このように口ずさめ、このように思い起こすことができるこの恵みを心から感謝します。私たちが本当にこの御言葉を握って祈るなら、その御言葉は必ず成就します。祈り続けよう日本2000万キューレ、私と教会は1000倍祝福されます。イエス・キリストの打ち傷によって私たちは癒されました。イザヤ53章5節、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと書いてある。その御言葉を送って主は癒されると書いてあります。だからもうすでに支払った、すでに成就した、その権威が私たちに与えられています。もう本当に今日皆さんの信仰が湧くなら命令してください、イエス・キリストの御名によって癒されよ、そのように大胆に宣言し大胆に命令してください。その時に本当に主の栄光が表されます。 2,3 人共に祈ることもいいでしょう。本当に皆さんのうちで聖霊様の感動がどのように導かれるか、その導きに従って皆さん一歩踏み出してみてください。御言葉が成就するためです。御言葉が成就するためにすべてのことはなり、すべてのことは主の栄光のためになるようになっています。今日私たちが一歩踏み出しましょう。主よ聖霊様、 Let's go Holy Spirit、 一歩踏み出します。主が現れてください。みんなで祈っていきましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、主を感謝します。聖霊様が今日私たち一人一人に、触れてくださり、今日も私たち一人一人に、来よう、何を願うのかと、我が愛するものよ、我が喜ぶものよ、あなたの心を私に注ぎ出せと、あえて私たちに聞いてくださっていることを覚えます。主よ今日私たち本当に主よ私たちの願いを祈ります。イエス様が十字架で全て支払ってくださいました。血と水を流してくださいました。主よそれを受け取り信じます。神の子供となったということを信じる信仰を今日与えてください。神様の権威があること、天軍天使が私たちの言葉を今も聞こうとして、本当にその命令に従おうとしています。イエス・キリストの御名によって命じる、イエス・キリストの父よによって今癒されよ、今腰が癒されていることを宣言します。今主が触れてくださって本当に解放されていることを宣言します。私たち本当に主の栄光が今表されようとしていることを期待します。聖霊様を歓迎します。 Holy Spirit、 本当に癒しの御使いたちがこの場所に集まってきていること、本当に主を感謝します。今聖霊様感謝します。その一人一人を今安守してくださり、主の油注ぎで満たしてください。感謝します、感謝します。本当に御言葉は成就します。御言葉はもう成就したと、本当に完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾く、それは私たちが潤され、満たされ、癒され、命を得、また豊かに得るためです。主が乾いてくださり、私たちに満たしを与える、その道となってくださったことを感謝します。今聖霊様の油注ぎ、癒しを受け取ります。今癒されていることを感謝します。今特に腰が癒されています。腰が軽くなっていることを覚え感謝します。主の油注ぎを豊かに豊かに注いでください。感謝します、感謝します、感謝します。主が私たち一人一人を 温かく今主の愛を注いでくださり、主の油注ぎを注いでくださっているこの恵みを感謝します。信仰によって受け取ります。信じ一歩踏み出します。主の皆の権威を私たちに与えてくださり、今本当に命令する、命令しなさい、癒されよ、そのように大胆さを与えてくださっていることを感謝します。一歩踏み出します。本当に御言葉を成就します。主の栄光を表してください。主が突き刺されました。主が鞭で打たれました。主が水と血を注いでくださいました。聖書の言葉が今成就していることを宣言します。受け取ります。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべて栄光主にお返しします。